上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。本当最近上海は非常に暑くなっておりまして、今日も体感温度的には40度ぐらいですかね。もうね、立っているのが大変で、営業が果てしなく厳しい日々を送っております五郎でございます。ですね、83回目かなの時に、リスナーの方に、お願いをしてコメントいただいた方に会いに行く企画をやったところ、非常に多くの方から、コメントをいただいて、どうもありがとうございましたということで、あさっての日曜日にその方にちょっと会いに行ってみようかと思いますんで、今回もスイッチの放送を聞いていただいて、コメントいただいた方にまた会いに行きたいと思ってますので、ぜひ、温かいコメントをお待ちしておりますというところでですね、本編に移っていきたいと思います。今日のゲストはですね、佐藤商務士潤、総経理の佐藤和子さんでございます。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします
佐藤さんとお会いしたきっかけを今思い出してたんですけど、
はい、
何でしたっけというか、
ゴールデンクロスの
会。ああ、鈴木さんの、
はい、
鈴木さんという共通のちょいちょい出てくるんですけどね鈴木さん、
そうなんですか、
はい、ちょいちょい共通の友人がいて、きっかけそういえば鈴木さんでしたねなんていう人も結構ね、はい、ああ、なんか今となっては懐かしい飲み会ですね。
そうですね、はい、はい、
それでそうだ、ご一緒させていただいて。
飲み会って言わないでください。
飲み会じゃないですね、
異業種交流会です。
そうだ勉強会っていうんですかね。
そうです、
そうだ、そうだ、
はい、
そんでお会いして、僕は速攻営業電話をかけたというのがきっかけで、は
い、行くところがないんだろうなと思って
本当リスト作りが大変でそこからの付き合いで本当にいろいろ教えていただくことばかりで感謝しておりますけど、先日も、弊社にね、社員の方連れてきていただいて、
は
い、
そうですね、お世話になりました。
いやいやいや、もう本当に嬉しかったですはい、でそんな佐藤さんにですね、いろいろお話をお伺いできればと思っておりますけども、今上海何年目でしたっけ。
5年目になっちゃいました。はい、
じゃあ僕の1年先輩です。
まあ半年ぐらいだと思いますけどね、はい、
なので、後半で上海に来られてからのお話をちょっといろいろ伺いたいなと、
はい、
で前半はですね、まあ、非常に興味あるテーマでもあるんですけど、まあ、スタートアップ、まあ、起業家、はい、女性起業家としても非常にご実績をねたくさん挙げられている佐藤さんなんですけども、そこら辺のビジネスの種の見つけ方とか、ゼロを1から1にする、ゼロから1にする、はい、そんなののなんかコツというかっていうのを過去の体験談に沿って、はい、お話を伺えればと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、最初あれですよね、フリーアナウンサーというか。
実はね下手だったのでもう早く辞めたくてしょうがなかったんです。
はい、
はい、
そっから起業
家にこう
ね、
はい、
起業家の人生になっていかれたわけですけども、
はい、
どんなきっかけでそれは。
はい、ちょうど時はバブルでして、
はい、
喋る仕事をしていたんですけど、はい、まあ、うん、才能がなくて早く辞めたくて本当に辞めたくて
本当に辞めたかったですね、
はい、でまあ、結婚するきっかけがあったんで、はい、やったらラッキーって辞めますって言って辞めて、うんうん、ところが、はい、辞めてなんか結婚式とかも終わって、
はい、
なんか新しい買った食器をこう磨きながら食器棚にこう収めてる時に放送局から電話が入って、
はい、
1週間後に某スポンサー、番組スポンサーの企業 の、商品の発表のレセプションがあるんだけど、そこでちょっと司会やってくんないかなっていう、
やめたのに、
はい、でまあ単発だったらいいかなっていうので、はい、うんうん、あ、いいですよって言って、ではこうちょこちょこそういうのに出かけていたら、
あ、なるほど、
気がついたら毎日仕事してまして、
はい、そんなに、あ、バブルだから、
そう、バブルだから、でそれで、はい、結局毎日仕事してるなと思っていた時に、うんうん、まあ、今度はそのスポンサーから直で連絡が入るようになって、
はい、
でスポンサーから直だと私は個人名で領収書を切るっていうことになってしまうんですね、はい、で放送局を使ってるようなクライアントだから、うんうん、やっぱり大手が多くて、ですよね、うんうん、ちょっと個人の領収書なかなか通りにくいんですよねって言われたのがきっかけで、まあ、会社にしてくれないかなって言われたもんですから、ね、まあそれであの差し支えがあのないんだったら、うんうんうん、あのちょっとやってもらえないって言われたので、はい、はいって言って会社作っちゃったみたいな。
一番理想的なパターンですね。
そうですね、まあ、スタートはそういう形でしたね、はい、でまあ蓋を開けてみたら、はい、あの1年目から黒字でっていう感じで今も覚えてるんですけど、はい、売上2700万、
すごいですね。
利益が300万、はあ、まあもういろんなもの経費にしてたんですけど、まあ、そうですよね、うん、はい、いろんなもの経費にしてこう突っ込んでたんですけど、は
い
は
い、すごいですね。300
万利益が出て、
司会業がメインですか。
はい、ただ司会をやってる時に、はい、あのちょっと受付の女性 3,4 人紹介してくれないかなっていうのがあって、あ、はい、で最初はボランティアでもう友達に電話かけまくってちょっと土日のイベントで受付をやらないとかって言いながらうん、うん、こう最初ボランティアで紹介してたんですよね。そしたらボランティアなのに文句が出るんですよね、はい、ちょっと今回の子元気がなかったんだよとか。
なるほど、なるほど、ちょっと表情が硬いように
そうそうで頼まれてるうちに私ももうなんかもうどんどんその友達の友達とかっていう感じでちょっと電話番号教えてって言いながらもうなんか登録者リストができてしまいまして、はいはいはい、でそれで今度はもう紹介も、はい、いやちょっとそういうことであればやっぱりちゃんと費用いただいた方がいいなとか、あとはイベントの司会を頼まれてる時にどうも進行が良くないなとかって思うので、はい、提案すると、はい、いやじゃあ企画もやってよとかって言われてなんか見る見る間にこうイベント企画業みたいになっちゃったんですね。
なるほどですね、
まあ、それで、まあ、そんなことから、まあ、売り上げも上がっていったっていう感じで、もう最初の5年間はもうイベント企画でもう右肩上がりだったし、
また時代背景も
そうなんですよ、
ね、いい感じの、
は
い、
だからもうイベントの仕事の後半の方はもうキャンペーンガールの派遣とか、もう販売促進企画とか、
はいはい、
あの催事場の仕切りとかっていうのまでやっちゃってましたね。
それでね、順調なところから、
はい、順調なところから、
うん、ところからの
でそのスタートが23歳だったんですけど、はい、5年目28歳の時に、うんうんうん、実はまあ結婚して辞めてるんでしょ、はい、仕事をね、うんうん、で私もう一つその辞めたのは理由があって、はい、早く子供が欲しかったんですよね。
あ、なるほどですね。
でめでたく24と27と28で子供を一人ずつ産むんですけど、28の時にバブルが崩壊して、はい、まあ、当時結婚してた夫が多額の借金を背負い、うんうん、私は連帯保証人だったっていうこともあって、はい、で彼が自己破産をするのと同時に、はい、まあ、あの残念ながら離婚っていう決断をしなくちゃいけなくて、
はいはい、
彼の借金を背負いつつ、うん、子供3人を背負いつつ、うん、離婚をするんですね。
なるほど、
うん、
すごい壮大な話になってきまし
たあんまり上海でこんな話したことないですけどね
あまりにも壮大なんで、ちょっと後ろの工事の音もね、なんか今止まりましたからね。
聞いてるのかな
聞いてるかもしれないですね。
はい、
なるほど、そんな、ね、今さらっと言われましたけど、はい、まあいろいろ大変だったと思いますけども、
ね。はい。まあ借金ね、当時28で5000万ありましたからね。彼の連帯保証人で。
はい、なるほど。
うん、
でこっからまた新たな、
はい、
ね、
でただし、はい、まあ、バブルが崩壊したからゆえに、
うん、
イベントの仕事もなくなりまして、はい、本当にこう私にとってのバブルが終わったのはもう発注の電話がパタッと止まったっていう、
やっぱそんな明確に、
はい、うん、
なるほどね。
でね、売上がね7割ダウンするんですよ、
はい、あ、もうお腹痛いですね
でね、7割のダウンってね、はい、3割ダウンじゃないので、もう本当にすごくて、
ほぼ、
はい、
ゼロぐらいになったぐらいの勢いですよね。
そんな気持ちですよね、
うん、
で当時社員も、6名ぐらいいたんですけど、あ、まあ、電話がなくなるんで、はい、なんかこの会社やばいかもって思うわけじゃないですか、はい、で1人辞める2人辞めるってなった時に、うんうん、もうほっとするっていうね。
あ、逆に、
うん、
なるほどね、
はい、でそんな経験もしながら、はい、ただ会社は潰れていなくて、
うんうんうん、
あの結局はですね、その イベントがなくなるという予測はなかったものの、
うん、
あのちょうどあのイベントの企画で前の年に、はい、あの赤ちゃん連れコンサートっていう企画を頼まれたんですね。で今ではもう日本なんかでは当たり前に
赤ちゃん連れ、
はい、あのイベントに託児所ができるとかっていうのはよくあるんですけど、
はい、うんうん、
当時はもう何それっていう世界 の、 、はい、あの企画を東京のクライアントから、私当時北海道で起業してるんですけど、
はい、
持ち込まれて、
はい、
まあ、まさに私も子供3人の母だったので、
うんうんうん、
これはいいなって思ったんですね。お母さんがあの子育てで追われる日々じゃなくて、
うんうんうん、
まあ、子供をイベントに一緒に連れてきて、
はい、
まあ、ひとときお母さんはコンサートを楽しみ、その間子供たちは子供たちで遊んでるっていう、
うんうん、
まあ、これはいいなと思ったので、まあ、あのイベント託児事業部みたいなのを作ってたんですね。
なるほど、
まあ、それが会社を救ってくれるってことに後からなるんですけど、結局そのバブルが崩壊したので、あのやっぱりこう経済的にはこうカツカツに皆さんなっていくわけで、そうすると家庭にいた主婦なんかも私もちょっと働いてみようかなっていうふうになったり、
逆に、
はい、女性がどんどん社会に出ていく一つのきっかけにもまた、あのまあ、その前からね、女性が 働くっていうことがこう少しずつ当たり前になりつつあったんですけど、
はい、
まあ、そこにこう拍車がかかるっていう状況があって、
なるほど、
まあ、それで、あのそのイベント託児事業部がベビーシッター派遣事業部に変わり、
は
い、1年後には保育園を作るというところに流れていくんで、ね、
この復活っていうか、この一回落ちてからの、
はい、うそうですね、運も良かったと思うんですけど、あの自分自身もまさにあのターゲットになりうるそうだったので、自分が欲しいサービスってどんなかなっていう一方で、こう経営者としてのソロ版みたいなところもあって、
はい、
うんうん、そのこうバランスが多分良かったんだと思うんですけど、
うん、なるほどですね。じゃあそのなんか一個 の、 そのお客様のニーズをもっと今後広がるんじゃないかっていう感じで捉まえ て、 て、
そうですね、自分だったら使いたいなって思うことだったので、それから自分が欲しいものをまさに作っていけばいいわけだし、まあ、そういうところではこう分かりやすかったですね、自分でも。
なるほどですね、でその託児所、
はい、
ベビーシッター派遣が急激に伸びていかれたわけですけども、
はい、
この時はどんな、
そうですね、うん、この時はね、また15年間ずっと前年対 150% で成長するんですよ。
すごいことになっちゃうんですよね。
はい、でね、あの130いくつしか伸びなかった時は、はい、いや今年ダメだったなって感じ、
他からしたらね、うん、だいぶ伸びてるからいいじゃないみたいなね。
そうですね、でね、で大体年間220回飛行機に乗ってる感じですね。
まあ、今もね、本当出張も
今も出張多いんですけど、当時はもう北海道だったので、はい、まあ、飛ばなきゃあの行けないっていうのも、新幹線もなかったしっていう感じでしたけど、まあ、それにしても年間で220回飛行機に乗るっていうね、
ほぼ
なんかほぼ毎日みたいな感じですよね。
ですよね、
うん、
島工作的な女性版島工作じゃあもう事業的には立ち上げてから、はい、もういきなりもう軌道に乗っちゃった感じだったんですか。
そうですね、うん、でね、本当になけなしのお金で実はアメリカ見に行ったんですよ。ビジネスをスタートするときに、
はい、
こう保育っていうものがまだ福祉としか日本では捉えてない時代だったから、
はい、
まあ、今からもう20年前なので、なので、まあ、参考になるものが何もなかったんですよね。でそれでなんかないかなと思っている時に、たまたま雑誌で目にしたのが、はい、全米で800箇所 の、 民間の保育施設を経営している会社がナスダックに上場してるっていうのが目に入って、
はい、
ああこれ面白そうだなと思って、うんうん、何かとにかく行けば、
うん、
なんとかヒントがあるのかなと思って、ブライトホライズンっていう会社なんですけど、
はい、
そこに見に行かせてもらいまして、無謀にも英語堪能じゃないんですけど、 行けばなんとかなると思って行って、
これはなんかアポ取って
あ、はい、アポを取りました。あの、まあ、上場してる会社だったので、
はい、
あの監査法人のニューヨーク支店にお願いして、
うん、
あの会いたいんですけどって言ってアポ取る。
そこからでも意外とすごいですよね。
はい、はい、28区でしたからね、借金も背負ってるのに
背負ってね、
はい、
で今お話しあったその雑誌を見てっていうようなお話ありましたけど、
はい、
まあ、また後ほど聞きたいところでもありますけど、その企業ネタ、まあ、事業ネタを探すときにいろんな、まあ、情報リソースから拾われてくると思うんですけど、人も含めて、
はい、
結構この雑誌とか
雑誌新聞ですね。あとは、まあ、人の話っていうのもありますけど、
はい、
人の話はその人の主観も入るので、やっぱり雑誌新聞活字が多いですね。その後最近だとネットもっていう感じですけど、
はい、なるほどですね。じゃあそんな、ね、雑誌を見たところでピンときて確かめに行ってみた後は、
はい
はい、
あ行った後、うんうん、あの帰りの8時間9時間の飛行機の中ですごく悩むんですよね、
うん、
やっぱり国民性とか、
うんうん、
あの生活スタイルの違いとか、
はい、
いろんなものがあるから、
うんうん、
まあ、いいなとは思うけれども、
はい、
これをこのまま日本に導入しても、うん、受け入れられないだろうなとか、
うんうんうん、
じゃあそれを日本式にするにはどこを日本式にしてどこを、
うん、
まあ、あの譲りもらったらいいのかなっていうのを8時間ぐらいもう飛行機の中で考えて、ああこれかなっていうので、まあ、事業展開していくんですけど、
じゃあ飛行機の中である意味事業プランというか、
は
い、
そうですね、
はいはい、
考えて、で、まあ、あのよくね、あの日本なんかでも起業家セミナーとかやるとまず事業プラン書きましょうって言うじゃないですか、
はい、うんうん、
私あれいらないと思うんですよね。
最近いらない系、
うん、いらないですよ ね、最初なんかはもう来た仕事やってりゃいいんで、
はい、うんうん
う
ん、
でその中から自分に向き不向きがあったり自社 の、はい、あの選択が始まったり、まあ、これはやる、
うん、
これはやらないが始まったりするんで、
うんうんうん、
私も最初にやった時はプランなんて書いてないんですね、
うんうんうん、
だけどこの仕事をする時だけはプランを書きましたね。
それはなぜ、
うん、まあ、設備投資が必要だったからっていうのもありますね。
はい、なるほどですね、はい、今までまあどちらかというとサービス業っていうか、
そうですね、
はい、あまり最初の資金がかからないですもんね、
は
い、
まあ、インフラはあちらが用意してますっていう感じで、うんうん、まあ、そこに行ったら仕事ができますっていう感じでしたから、
うんうんうん、
でも今度は保育施設っていうのを作んなきゃいけないので、
はい、
そうすると一箇所に投資はいくらで、
うんうんうんうん、
どのぐらいで回収してっていうのがこう出てくるので、うん、
はいはい、
まあ、初めて事業プランを作ったんですけど、
これでも結構ねきつい時期に行かれたっていう話だったんですけど、はい、それこそお金がかかるビジネスってなかなか、
はい、そうなんです、はい、それで思ったのが、
うんうん、
インフラをやっぱり誰かに出してもらおうっていうことで考えたんですね、
はい、
でそれで思いついたのが企業内託児所なんです。
そこがまた秀逸なアイデアですよね。
、うん、はい、まあ、そうですかね、
はい、
で企業内託児所だったら、
うんうん、
企業に箱を用意してもらって、
はい、
私たちは行くだけになれるので、
うん、
でなおかつ、まあ、企業が自社で運営をするといろいろリスクがあったりしますし、
うんうんうん、
例えば10人定員の保育園を作ったのに、
うん、
その時従業員に8人しか子どもがいないっていうんで、
はい、
2人分が余ったりするんで、うんうん、私たちが運営させてもらうとこの2人分は外部から募集をかけますってことができるし、
はい、
まあ、リスクは全部私たちが負いますっていうふうにできるので、まあ、ギブアンドテイクですよね。
そうですね。
なので その提案をしていって、
はい、
最終的に、90何箇所全国でやるんですけど、
はい、
はい、
そこはやっぱりビジネスモデルを作り上げることができたのがこう勝因というかあれですかね。
そうですね、はい、でも最初はすごい失敗もあって、
うんうん、
あの企業内託児所で行こうって思った時に、
はい、
女性が戦力になってるとこどこだって思ったら、うん、政府が思い浮かんだんですね。
あ、なるほど。
で政府に営業かけるんですけど、はい、全然採用されないんですよね。
あ、そうですか、
はい、であれなんでだろうと思ったら、はい、もう帰りなんかはね、うん、もう頭でっかちめとか思いながら帰るんですけど、
はい、
あれと思って気がついたら、あの企業内託児所って、
うん、
その当時9割が病院の中にあったんですよ実は。
へえ。
看護師さんを採用するときに必要だったっていう。
なるほどなるほど、
はい、で、あ、なんだやっぱり必要、うん、今必要とされてるところに私行ってなかったんだなって気がついてだから最初の半年ぐらいはやっぱり営業で失敗して、
あ、そうですか、
もう行っても行っても決めてくれない、クロージングできない、
はい、
まあ、できないわなっていう感じですよね。だってやっぱりなんとかなってるし、で大きい政府はもう新卒ガンガン採用してるからまだいらないっていう感じだし、でも看護師さんの場合はあの看護師さんが取れないとベッド数減らさないといけないから、はい、直接営業に密接的なこう関係があって、
なるほど、
看護婦絶対手放せないから病院は、はい、
うん、
だから院内保育所があるんで、あ、ここだと思って、
なるほどね、
院内保育所を切り替えてもらうっていう、はい、自社の運営から我々に業務委託をこう切り替えてもらうっていう営業で広げていったんですよね。
なるほど、はい、そこは自社でやってたんですね。
そうですね。だからあの結構面倒くさいことにもなってて、
はい、
まあ、看護婦さんをメインで雇いたいから保育所があるんだけど、
うんうんうん、
保育所の保育士さんたちもやっぱり一発の労働者としてこういろんなこと言ってくると、
うんうん、
めんどくさいなっていうのが、まあ、事務方のね、
あ
の考え方だったんで
なるほどですね。
それ全部うちで引き受けますっていうのは、うんうん、結構本当ありがとうっていう感じでしたね。
あ、そうだったんですね、うん、
もう最初から気がついてないところが私の稚拙さですね。
いやいやいやいや。でもそこで逆に気づいたっていうのがあれですよね。
だからやっぱり壁にぶち当たるとね、やっぱり何かしら答えは出ますね。
なるほど、壁が重要だ、
はい、壁が重要です。
じゃあそこからそっちの方に方向転換、はい、まあ、営業先を変えていって、
は
い、
そしたら、うん、まあ、あの保育の質には自信があったので、
はい、
うんうん、あの今度は看護婦さんたちがあの、まあ、私がやってる会社の保育園があるとこじゃないと移りたくないとか、
うん、
って言ってくれるようになりまして、結構あの院内保育所ではもう、まあ、アウトソーサーとしての 先駆けなので、
うん、
あのかなりあの変な話入れ食い状態で
ですよね。その当時、はい、あんまなかった、
なかったんです、ね、全くライバル会社が。今はもうやる気がしないぐらいいっぱいありますけど
やる気がしない
やる気がしない、はい、
あ、そんな増えたんですねやっぱり、
はい、
なるほど、
うん、
じゃあこっから100箇所ぐらい、
はい、そうですね、あの開業は110箇所まで決まってたところで売却するんです。
そこで売却の話になるんですね、
はい、会社が売、はい、会社を売却します
っていうね、
はい、
ちょっと こから先もねちょっと今回の放送で聞きたいところですけども、売却後からあの後半戦に移りたいと思いますので、
はい、わかりました。
非常にあの面白いと言ったらあれですけども、波乱万丈
はい
だ、ね、壁に見つかった時が逆にチャンスなんじゃないかというお話を聞きまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回からですね、番組の終わりに、1曲お届けしたいと思っております。まあ僕が独断と偏見で決めておりますけれども、いい曲だなと思った歌を、お届けしたいと思っております。第1回目の今回はですね、友人でもありますシンガーソングライターのタイカさんで、ラストランナーをお届けしたいと思います。曲の感想などいただけたら、嬉しく思います。ではお聴きください。
早い人たくさんいる、近いゴールもたくさんある、自分の走りをすればいい、一生懸命走ればいい、一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり、走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ、一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、転んだのは進んだから、迷うのは進みたいから、こけてもいいから進もうよ、たとえ小さい一歩でも、願うのなら望むのならば、立ち止まらずに頑張ろうよ、一人で走ってるんじゃない、あなた なたが横にいてくれたね。一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、どうしても進めなくなったら振り向いてゆっくり休めばいい、早く走ろうと思わなくていい、そのままのスピードじゃない、それぞれの歌がありありそれぞれ声も違う、うまく歌えるじゃなく心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、一番最後のランナーがゴールした時一番祝福されたこと気づきました、最後まで走れたのがゴールでした、ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。